月19日火曜日のフラジオ、どうも慎太郎フレッシュです。最近包丁を買いまして、これがずっと欲しいなと思っていた包丁なんですけども、もともとその包丁が欲しいなと思ったきっかけっていうのは、私はよく YouTube 見るんですけども、どんなもの見るかっていうと、Vlog 系ですね。暮らし系、Vlog 系、料理系の YouTube よく見るんですけども、多分韓国の方の YouTube かな、私の好きな、YouTuber さんがいらっしゃいまして、その方がね使ってる包丁が欲しいな、ずっと欲しいなと思っていて、小さな包丁なんですよね。なんか使い勝手の良さそうな小さな包丁、中華包丁みたいな、なきり包丁、中華包丁のすごく小さなタイプみたいなものを使ってらっしゃいまして、その方がね。で、それ欲しいな、欲しいなって思ってずっと探してたんですよね。それはもうずっと何年も前かな。ずっと長いことやられてる YouTube やられてる方で、私が知った頃なんで、何年も前からずっと欲しいなと思ってたんですけど、その包丁、ようやくやっと見つけて、最近買ったんですよね。本当にこの4月の頭ぐらいかなに買ったんですけども、なんでその包丁を変えたかっていうか気づいたかっていうとですね、たまたまその手元が映ってる時に、グローバルって見えたんですよ、ロゴが。グローバルっていうロゴが見えたら、そこから探せるじゃないですか、探せると思うんですけど、そんなバカなと思って。でグローバルの包丁って僕ずっと使ってるんですよ、10年前から使ってるんですよ。他のタイプですけどね、三徳包丁みたいなものから、ペティナイフ、小さな野菜切るペティナイフみたいなものまで、グローバルのホームページも見たことあるし、でグローバルの包丁にどんなものがあるかっていうのは全部知ってるつもりでいたんですけど、そんなバカなと、そんな僕が知らないグローバルの包丁なんかあるはずないでしょって思ってたんですけど、ふと気がついて、あれもしかしたらこのグローバルの包丁って、もしかしたらその日本国内版じゃなくて、ね、ダジャレみたいになっちゃうけど、グローバルのグローバル版があんのかと、海外版の包丁がもしかしたらこれ売ってるんじゃないのかなと思って探してみたら、まさに日本で日本版売ってる以上に、とんでもない種類包丁あって、グローバルっていうのは、プロ向けのプロユースのツールなんで、ありとあらゆる切る職業向けにありとあらゆる包丁が実は出てるんですよね。でもそんな知らなくて、でその海外版のラインナップの中に私が欲しい包丁があって、ハーブを切るための包丁らしくって、その小さいのはその日本版のグローバルにはね出てこないんですよね、海外版にしかない。メルカリとかでも探したけど、多分そのモデルはね1回出てるか出てないかぐらいで、多分国内で手に入れるのは、多分難しいんじゃないのかなと思うんです。私は海外通販で買ったんですけど、最終的にはね、Amazon の UK かな、 Amazon UK で、輸入して買ったんですけども、そんなことあんのかなと思って、でも忘れてたんですよ。もう欲しいなと思って何年か前に探して全然見つからなくて、もうダメだ、これもう全然手に入んねえやと思って忘れてたんだけど、あるきっかけでね、そのグローバルっていうロゴが見えたきっかけで急にふっと思い出して、急にっていうか多分ずっと頭の中にあったんでしょうね。だから本当に欲しいものっていうか、ずっと欲しいものっていうのは、頭の中から消えないんですよね。で結局私みたいな人間、物が好きな人間っていうのは、買い物好きな人間っていうのはね、結局それを買うんだなと思ってね、だから欲しいものっていうのは、高くてどうしても今すぐにポンと買えないみたいなものもあれば、ちょっと背伸びしたら買えるぐらいのものもあるかもしれないんですけど、やっぱ欲しいものっていうのは結局買っちゃうんで欲しいのは欲しいんで、でなんかちょっと安い代替品とかを買ったりしても結局それが欲しいんですよね。レンズとかでそういうことがよく起きるんですよ、カメラのレンズとかで。だからやっぱ欲しいものっていうのはね、やっぱ買わないと、買わないとっていうか、もうどっちみち買うから早く買った方がお得だなと思います。フラジオ、物が買うのが好きっていう、自分の なんていうのかな、能力が上がるような感覚がするのと、やっぱこれがあるともっと暮らしがこういう風に豊かになるなみたいなことを思わせてくれるものっていうのがもちろん私は大好きなんですけれども、物を買うのが大好きなんだけど、同時にすっきり暮らしたいなって思ってるんですよこの相反するなんていうのかな、こう欲望がねあって、物をどんどんどんどん家の中に持ち込む、 Amazon の箱が家の中に増えれば増えるほど、まあ、結局すっきり暮らせなくなるんですよね。もう物が飽和しちゃって、置き場所を埋めちゃって、で結局たくさんの物に囲まれちゃうと、どこに何があったかなって分かんなくなるっていう風なことがまあよく起きるんですよ。なのでまだまあ、エコじゃないかもしれないんですけど、まあ、エコじゃないというかね、その使わないものっていうのはやっぱ使わないんで、家の中に置いといたらダメだなってことで、一つ物を買うと一つ物を捨てるっていうワンインワンアウトの法則をね、守るようにはしてるんですよ。でまあ使わないものっていうのはどんどんどんどん捨てる、捨てやすいものを買うっていう、この捨てやすいものを買うっていう、まあなんていうのかな、エコじゃないような感じがするんですけど、それでもなんか使わなくなった時、処分しやすさっていう時ところも、まあ、そのものの価値だなと思うんですよね。だからまあ私はゴミ箱とかも全部じゃないけど、家の中のゴミ箱ほぼ段ボールで作っててっていうとなんか DIY な感じがするけど、段ボールのゴミ箱っていうのが売ってるんですよ。なんで、まあ、汚くなったりすると、その段ボールごと段ボールのゴミとして出せる、まあ、資源リサイクルとして出せるっていうゴミ箱を使ってたりとか、あと、まあ、やっぱねこうなんか物買う時でも、これを処分する時のコストみたいなこともまでちゃんと計算するようになりましたね。やっぱね、入れる、買うのが好きだからこそ出すことに対して、なんていうのかな、もっと解像度上げていこうぜみたいなそこまで意識は高くないけど、例えば、まあ、気軽に買って気軽に捨てられないと、結局なんか物がごちゃごちゃになっちゃうから嫌だなっていうのがあって、それはちゃんと捨てやすいですかとか、例えば企業の回収があるとか、どういうふうに捨てればいいのか、まあ、燃やせないゴミなのか、まあ、もしね、もちろん燃やせるゴミ、燃えるゴミの回収が一番多いんで、それに出せるに越したことはないんだけど、どうやって捨てるのかな、捨てるのめっちゃ大変なのかなみたいなところまで気にして物を買うとですね、物を選ぶとですね、いざ捨てる時に、まあ、ワンインワンアウトですね、新しく物を買う時に、いやもうこれもういっぱい持ってんだよなみたいな罪悪感がなく、気持ちよく物を買うためにはですね、物の捨て方、物の手放し方みたいなところもちゃんと意識しておくと、まあ、買う時にね織り込んでおくといいなっていうふうに思います。フラジオ、最近朝ストレッチする時とか筋トレしてる時とかはよくオーディオブックを聞いてるんですけども、まあ、最近聞いた本の中で、まあ、面白いなと思ったことがあって、まあ、さっきもね、物捨てる話、まあ、もう捨てるって言い方はよくないね、手放す話、スパークジョイする話したんですけども、まあ、捨てられないものっていうのは、例えばまあ思い出の品とか捨てられないですよね。であと高かったもの、もう使ってないんだけど高かったものってやっぱ捨てにくいですよね。いつか使うかもしれないし、まあ、手に入れる時に苦労したんだよな、高かったんだよなこれって、買うのすんごいなんか勇気がいったんだよなみたいなものっていうのは捨てにくいんだけれども、まあ、そういうものをねやっぱ捨てましょうっていう話で、なるほどなと思った話があって、やっぱね、捨てないと、その例えばですね、まあ楽器が弾けたらいいなみたいなことっておじさんの中でやっぱよくあるんですよね何歳からでも始められるんや、楽器をやるんやみたいな、ギターとかピアノとかを弾くんやみたいなことっていうのは、まあ、よくあるんですよね。で結局やっぱ難しいから、そんな甘くないからすぐ弾けるようにならないからさ、やっぱだんだんとこう疎遠になって使わなくなって部屋の片隅で置かれたままみたいな、でも高かったしなんか捨てられないなみたいなことっていうのは、まあありがちなんですよね。私もまあありがちですよ、そういうなんかパン焼くぞと思って、まあホームベーカリー買ったけどあんま使わないとか、これがあったら絶対便利でしょうと思って買ったものだったりとかっていうのは、まあよくあると思うんですよね。まあガジェット好きな方にもあるかなと思うんですけども、まあそういうものをねやっぱ取っておくと、 まあ、それを一目見るたびにやっぱりね、こう自分を傷つけてるだなっていうことにその本を読んでね思ったんですよね。でこれが弾けたらもっと素敵な自分になれるのになみたいな、これができるようになれば、これを使いこなせるようになればもっと素敵な自分になるのになって思う。まあ服とかでもそうなのかな、これが着れるようになればもっと素敵な自分になれるのにな、今の自分たらみたいな感じで、そのものがねやっぱ部屋の中にあること、家の中にあることによってやっぱこう気づかないんですけど、気づかないというかその認識するところまでは至らないんだけど、やっぱ、ま、毎日毎日毎回毎回それを見るたびにやっぱ自分を傷つけてるんですよね。なんでやっぱ自己肯定感がどんどんどん下がっていくと、で結局そうなっていいことっていうのはやっぱないじゃないですか。部屋の中にまあね、空間を占有しているっていうところもマイナスだし、そうやって自分を傷つけるっていうところもマイナスなんで、やっぱすっきり手放してそういう小さな自分を傷つけるポイントみたいなものを減らしていくっていうのも、まあ、すっきり暮らすの中に含まれるんだろうなっていうふうに思って、まあ、高かったものでももう使わないものっていうのはどんどんどんどんやっぱ手放していきたいなと思うんですよね。思い出の品だったとしても、まあ、そういうものっていうのは写真に撮って残して、まあ、あとは捨てるみたいな、まあ、子供のね成長記録みたいなものって子供が作ってきた描いてきた絵とかっていうのはものすごく捨てにくいんですよ。まあもちろん僕はもう捨てずに全部撮ってあるんですけど、そういうのもね写真を撮って、必要最低限なものだけ、残して捨てるように、まあ、手放す処分するようにしていかなきゃなっていうふうに思ってます。だから高いもの捨てられないっていう方はいらっしゃると思うんですけども、まあ、あなたのことをねそいつらがやっぱちょっとずつ傷つけてるんで、まあ一回ちょっとまあ手放してお金に変えて、まあ、今没頭してるハマってる趣味のために使うっていうふうなもの使い方、考え方っていうのもありだなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。はい、こんなわけで、まあ、今日のフラズムは、まあ、私がずっと欲しかった包丁を買ったってことでね、まあ、欲しいものは欲しいんで、もうなんかちょっと頑張れば買えるものだったらもう買っちゃいましょうっていうところで、ただまあその物を買うときにはその手放すときの、まあコストですね、物をそこに置いておくためのコスト、使わない時のコストみたいな、じゃあもういらなくなった時のコストみたいなことも気にしてほしいし、あの高かったからって捨てられないとやっぱちょっとずつ自分を傷つけて自己肯定感下がるっていう側面もありますよっていうところはね、ぜひ知っておいてほしいなと思いました。最近なんか痛感した、身をもって痛感したなっていうところで、はい、まあ、楽しい買い物ライフをね送れるように祈っておりますというわけで、慎太郎フレッシュでした。フラジオはあの私の日々のお裾分け、買ってよかったものとか、こんな風なもの買いました、こんな風なものが良かったですよっていう日々のお裾分けプラスアルファ、ライフハックだったりとか生きづらさの解消について喋っておりますので、また次回もお耳を拝借できれば幸いです。はい、慎太郎フレッシュでした。それではまたね。